皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはタクシグリーンティーと
うままと
オネストでございまーす。
はい
よ。
オネストさん大体このエンディングのね、エンディングじゃない、オープニングの音楽の末尾にね、合わせて調整役ということですね。
伸ばしたがりますね。
いや、僕が最後の時はね。
ああ、なるほどね。はい、うん。そこにこだわりがあるのかなという感じしますけど。
いや、ないですね。
あ、ないですね。はい。まあ、ということで、第276回、3月20日、配信になりますけれども。
はい。
そうですね、ヤマト運輸がなんか、再配達を有料化しそうみたいな流れがあるじゃないですか。うん、
あるね。
料金自体もね、値上げするみたいな。
上げるし、みたいな。あの、それを機になんか佐川も、郵政も上げるみたいなね。うん。
まあね。まあちょっと、僕も結構 Amazon 使ってるんでね。
あら。
痛いところだなと思うんですけれども、でも、なんていうのかな、できるだけ再配達しないように時間指定はあらかじめね、会社から帰ってくるのはこの時間だ、みたいな。
うん、
予定にしてるけど、時々、こう、意図せぬ残業とかでね、ああ、うん、家帰ってきたらさ、ポストの中にペラッと入ってるんですよ。
そら入ってるでしょうよ。そら入ってるでしょ。
2時間くらいの時間帯選ぶじゃない、
まあ、ええ。
うん。
それで、最初の1時間にはまず来ないだろうなって思ってると、
はい、
そういう時に限って早く来てて不在表になってたりとかするんですよね。
あるね。うん。そうだよね。
まあ、その、確かに便利なんですけど、一方でその、すごい、働いてる人の支えがあって、
うん、
そういう便利なサービスがあるんだっていうのは、まあ、みんながね、一応それは、理解してあげなきゃねっていうことなんですよね、
うん、
でもね。
まあ、それが、なんかすごい気使っちゃうのかわかんない。うん、まあ、俺がすごい変な特殊な人間なのかもしれないけど、ああいうなんか配達ってさ、
うん、
はい、
配達員の人にすごい気使っちゃうのよ、俺。
気使うという、例えば。
というのはさ、
はい、
まあ、再配達とか、荷物が届くのが分かってたらさ、
うん、
もうその2時間はそのために絶対にこう、家にいるようにしてるのね。
うん、
僕はね、
うん、
だから、あ、どうせ来ないだろうっていうような、感じじゃなくて、絶対いるようにしてんだけど、
うん、
意外とみんなそんなことないんだなっていうのはこの前のその報道で分かりましたね。
まあなんか、
だってホデスさん、
うん、
あ、どうぞ、
あ、どうぞ、あ、でも今の話で言うと結構僕も同じような感じを受けたんですよね。なんか結構偉そうな態度を取る人とかが、
あとそのいわゆる女性の方で一人暮らし、うん、ね、マンションとかで一人暮らしされてる人ってやっぱり。インターホンになってもですね、やっぱ警戒されるという話でですね。
あ、そういうのもある、
ね。代表を見た後に、うん、はい、その電話かければ、次来るときは確実にその、まあ怪しい人ではなくて、
あ、まあ確かにね、
配達の人だっていう、うん、まあ、ね、最初にエビデンス握れるので、
うん、
そういう使い方されてるっていう報道を見たことがあってですね。
うん、だからそういう人は、まあ、黒猫のネット会員になれば、いいんですよ。
うん
うん、あれ、ネット会員になると、自分家に届く荷物があるときは、事前に、この時間ぐらいにお届けしますよっていうのを通知してくれるんだよね、あれ。
ああ、あるね。で、メールで来るやつだよね。
そう、うん、そうそう。メールで来て、で、その時間帯、何かもし、不都合があるんだったら、自分で再指定もできますよ、みたいなのが、全部ネットで完結できるサービスがあるので、
うん、
それやるとね、不在連絡表も入れなくて済むし、黒猫としては、それで助かるし、みたいな、
うん。
だから、あ、そういうサービスみんな使っていけばいいんじゃないかなと思うんだけど。
うん、そうだね、うん。うん。まあ、多分今後、ちょっとね、今便利すぎるって言われてますけど、それよりかは、ちょっとね、うん、また昔の、まあ、それでも時間指定ができたりとかって、ここ10年ぐらいの話だからね。まあまあ、うまく使っていけば、
ね、
お互いに、まあいい。
うん。
あ、どうぞ。
もしかすると、この全体のね、配達員の方々に、が、まあ、例えば労働のその環境であるとか、っていうの見直しにが入った、最初のきっかけって、あれなんだっけ、佐川急便かなんかで、 荷物を
投げてるやつね。
はい。
あれが発端になってるんですかね。もしかすると。
あ、なんかもうその前から随分言われて。
言われてた。
言われてたし、アマゾンの配達を担当する業者って昔佐川もやってたんだけど、佐川が。
佐川しかやってなかったんだね。
あ、そうそうそう。佐川が辞めちゃったんですよ。それはまあ条件が悪いっていうことで。
そう。
で、それでヤマトに集中して、っていうことで、ヤマトに集中して、さらに、その配達する数も、アマゾン普及に伴い、あと、今、プライムナウとかなんか、1日の間に運ぶとかね、そういうのも出てきて、で、どんどん
食料品とかを買うわけですもんね、だって、そういう人って、
うん。
で、東京都内だったら、即日配達みたいなのやってるじゃん。
うん、
やってるやってる。
つまり、外に出ずに、スーパーの買い物までできちゃうっていう。
うん、
ことですからね。
いや、だから、その、なんだろうね、その、人々により便利な世の中にしたいっていう思いで、企画したことで、その発想自体はすごくいいんだけれども、なんか、同じ金額でサービスしすぎたよね。
まあ、この件に関
して
はね。
価格競争一回起きちゃうとね、
うん、
トラックにしてもタクシーにしても、やっぱそうなんですよ。で、どこで見直し、国が介入してでも見直さないと、やっぱり低価格化してですね、
うん、
労働者にしわ寄せがいって、で、爆発しちゃうと。
うん。
うん。
いうことなので。
まあそうだね。まあそういう意味だと、なんか、電車賃とかあんまり下がらないから、そういうとこ見習うのも一つの手なのかもしれないですけどね。システム
電車賃
うん。
三期鉄道が高すぎるって話でしょ。
まあ。
もうでも。三期線が高いよって話。うん、
はい。ちょっとまあ、ちょっとまた井戸端カオスみたいになっちゃうのでね、この辺でオープニング止めておきますけど。今日はね、
まだオープニングだから。
はい。お便りで来てますので、そちらを読ませていただきます。はい、お名前、サミダリさん、サミダレさんという方ですね。で、タイトルは、275回を聞いてと、読みさせていただきます、はい。初めてお便りをします。サミダレと申します。はい、はじめまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
4年以上聞かせてもらっているのですが、言いたいことがうまく伝えられるか不安で躊躇していました、いつも楽しく聞かせていただいております、特に一つの議題について違う立場から議論される回が大好きです、あえて違う立場から議論されているのかもしれませんが、一つの物事を多角的な視点から見つめ、良い面、悪い面、メリット、デメリットを述べられることにより、私の中でも考え方が整理でき、偏った一方的な考えにならず、とてもためになっています。ありがたいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第275回では、食中毒について、食品製造業に従事しているものとして、改めて危険性について再確認、させられました。
うん。
刻み海苔が発生源になるとは、普通考えられないですよね。このことからも、どんな食品、場所でも原因になり得るということですね。我が社でも手洗いや殺菌はもちろん、体調に少しでも異変がある人や、家族にノロウイルス等の発症者がいる人は、製造ライン等の配置外や出社停止等の処置を行っております。
うん、
また、生牡蠣、馬刺し等の生食は控えるように通達が出ております。広島に住んでいるので、牡蠣を食べられないのは残念ですが、周りに与える影響や被害、迷惑を考えると自粛しております。
うん、
はい。井戸端カオスの SIM フリー iPhone についてでは、私も昨年の12月に格安 SIM に乗り換えたところだったので、グリーンティーさんの話にとても共感できました。おー、タイムリーだったと。
タイムリーですね。
結論から言いますと、au から UQ モバイルに乗り換えました。
うん。
有名ですね。そうですね。UQモバイルね。
うん。話されていたように、端末代を払い終えても支払いが減らず、高いと感じ、契約好きでもあり、乗り換えを検討しました。
うん。
最新の機種を使いたいのなら、現機種を下取りに出し、端末代の割引もあるキャリアの方がお得になるかもしれませんね。
う
ん。SIM フリーに向いている人の条件で話された部分では、通信費を抑えたい、近くのエディオンに UQ モバイルのカウンターがあって契約面、技術面で安心があった。特に今の端末に不満もなく、キャリアメールも必要ない、そんなに通話もしない、と海外旅行以外のすべての条件に当てはまりました。乗り換えた結果、8000円程度の支払いが2000円以内に収まるようになりました。
うん、
データ容量も繰り越しもあって6ギガある状態です。 業者選びではなぜ UQ モバイルにしたかというと、私が使用した iPhone 6の SIM ロック解除前のものなので、他の業者では端末の買い替えが必要になるからです。はい。これちょっと後で説明しますね。軽くね。UQ モバイルは AU の系列なので、そのまま使用できましたと。うん。それで端末購入代も節約できました。解約手続きでは引き止めることもなく、そっけない対応され、MNP 予約番号の電話番号が書いてある、紙を渡され、自分で電話してくださいと言われました。通話品質、通信速度には全く問題ない状態ですが、今後契約数が増えると遅くになったりするのか不安はあります。一つ問題が発生したのが、田舎などで県外に出てエリアに戻った時に速度が1となることです。機内モードや再起動すると 4G に戻るのですが、端末の問題か UQ モバイルの問題かわからないので聞きに行こうと思っています。あと、解約時に失敗したのが、契約月は日割り計算だったのに、解約月の使用料は1ヶ月分払わされたことです。12月3日に解約したので、3日間の使用で丸々1ヶ月分払うことになり、月末に解約すればよかったと思いました。だらだら長文乱文失礼いたしました。これからも楽しい配信を楽しみにしています。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
まあ、まず、あれですね、二つのコーナーについて、いろいろ丁寧に書かれて、いただいてありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
はい。食中毒の件について、なんか、ホネスさんの方から何かありますか？
まあ、そうですね。食品製造業に従事してらっしゃるということで、私のね、知り合いで、やっぱり、食品製造ではないんですけど、企業の、なんていうの？食堂というの、あるじゃないですか。はい、企業さんによっては、その建屋の中に、専門の業者をね、入れて、社員食堂として運営されてる会社さんありますけど、まあ、そこに、まあ、実際に勤めてらっしゃる、まあ、管理をする側として勤めてらっしゃる方がいて、その方にお話聞いたことあるんですけど、やっぱり、その人が実際に、まあ、料理をするわけではないんだけど、現場に入る人ではあるので、もうそういう人たちは、もう、こぞって、生物は絶対に食べちゃダメっていう慣行令が敷かれてたりするんですって。
そうなんですね。
しっかりしてる会社はね、まあ、運営会社として。だから、もう、こうやってね、製造業に携わってる方で、やっぱり生牡蠣とか馬刺しとかそういう生のものを食べちゃダメだよっていうような通達が出てる会社さんは、まあ、本当にしっかりやられてる会社さんなんだなっていうふうには思いますね。
信頼性は高いですよね。
信頼性高いと思いますし、まあ、今の世の中それが普通なのかもしれないですけど、この前のね、その刻みのりの、
あれは業者と、ね、
まあ、業者と言っていいのかも。
まあ、個人事業主みたいなね、
そう、個人事業主って感じですからね。まあ、そこの差がどうしても今回出てしまったっていうのはあるんでしょうけど、まあ、にしても、おそらくその、親会社というか、束ねる、会社さん、今回の海苔の東海屋さんであれば、東海屋さんが、その一番末端の作業をされる、会社さんの、そこら辺の、なんて言うんでしょうね、現状というか、どういう状態で作業をやるのかっていうところ、マニュアル化をしっかりしたりとか、定期的に検査に行くとかっていうことを、まあ、やらなきゃいけなかったんだろうなっていうようなことは、ね、この前も言いましたけど、まあ、やっぱありますので。まあ、なかなかね、だからこういう製造業とか食品に関することをやってらっしゃる方は、すごい話で、さらに繊細にやらなきゃいけなくなっちゃってるような気がするので、いや、大変だなっていうふうには思いますけどね。
まあ、そうですね。ただまあ、この前のやつはやるべきことをやった、完全にやってたかっていうね、ことっていう、そこの部分の疑問が多かったんで、まあ、普通の大きな企業とかね、ちゃんとやられてる方とかが、なんか、迷惑こむるみたいなことは、まあないのかなとは、まあ思いたいですね。
まあね。
はい。
そうですね。
まあそしてまあ後半の話ですけども、ちょうどサミダレさんもね、シムフリーに変えられたということで、いろいろな経験談を、書いていただいて、さらにこう、深めていただいてありがとうございます。先ほどちょっと最後の方にありました、シムロック解除前だから、他の 業者では端末の買い替えが必要になるっていう話があったんですけど、
はい、
まあ、まあ、例えば私の場合はソフトバンクから、IIJさんに変えたということで、はい、で、その時にですね、IIJ さんってドコモか au かどっちかの回線しか選べないんですね。使うにしても。
うんうん、
なので、ソフトバンクで例えば SIM ロック解除できないと、使えないんですね。違う業、うん、違うキャリアになるので。ただ、この UQ モバイルさんは、au の回線を借りているものなので、もともと au で契約していたものであれば、SIM ロックを解除しなくても使えると。うん、まあ、そういう縛り、というか、そういうちょっと、若干分かりにくいですけれども、特徴がある。っていうのは、この前ちょっと話していなかったので。うん、
まあ、キャリアの母体としてるから。
そうですね。
まあ、そこと変わらないんだったら大丈夫だよ、
う
ん、みたいな。
はい、そうですね。で、私の時はですね、ソフトバンクの、MVM を確約 SIM がなかったんですよ。
うん。
で、今は、日本通信さんっていうところがソフトバンク系列の SIM も発売してるので、まあ、ほぼ今だと SIM ロックもしかしたら解除しなくても、
何らかの。各キャリアごとにね。
はい。
それぞれ一応あるよと。
え、マイネオとかは？
マイネオは au かな？
あ、そうなんだ。うん、
どこも出してるところも、が一番多いんですけど、最近は2番目に au 出してるところが多くなってきて、うん、で、最後にソフトバンクが。
なんか、マイネオの CM 聞いてると、うん、あなたの携帯、そのままで、みたいなこと言ってるから、全部に対応してたのかなと思ってたんだけど、そういうわけではないんだ、
ね。そう、多分ドコモとソフトバンク、ドコモと au、いや、あるとしても、うん、かな、みたいな。はい。で、まあ、あと通信速度とかも、ちょっと契約数が増えると遅くなるんじゃないかって不安は確かに、昔からそういうこと言われてますね。ただそこって結構ネットでですね、よくよく調べてみると、その過去にも、その契約数が増えた時にどういう対応をその会社がしているかって結構書いてあってですね。例えばその設備を、増強したりとか、そういう部分で、設備というか何て言いますかね、まあ、技術的な対応を先手で打ってくれる会社かどうかですね。そういうところは、うん、結構ポイントかなと思います。まあ、そういう意味で UQ モバイルさんとか結構有名なところは結構大丈夫だと思うんですけど、まあ、あんま聞いたことないような、会社さんだとちょっと不安かなみたいなね。そういうところはあるかなと思います。はい。ということで、まあ、お便り、本当にありがとうございました。お二人もちょっと参考になるところあったんじゃないかなと思います。
そうですね。はい。なんか前回をさらにこう盛り上げてもらえるようなお便りをもらえると、うん、いいですよね。ドラマとかそういうのって結構こうプリビアスストーリーみたいな感じで、前回のおさらいを少しやる番組多いじゃないですか。まさにそんな感じになってるなと思ってね。そ
う、ね、急にどうした？
第2話までどうしてもないんですけど、とか、はい、ありがたいなと思って。
うん、そうですね。
はい。
うん、
さあ、じゃあ、お便りの方は以上で。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではですね、早速本編入っていきますが、まず、今日のかけられタイムズはうまうまさんです。内容はどうでしょう、は
い、まあね、オリーブオイル使いすぎに注意っていうニュースの、まあ、テーマの方をですね、書かせていただきましたけれども、まあ、某料理番組でですね、まあ、ちょっとオリーブオイル使いすぎじゃないですかという苦情がですね、まあ、番組、まあ、放送倫理、番組向上機構 BPO に寄せられたというニュースがあったので、まあこれもう何の番組か、はい、もうね、察しのいい方は気づいてると思うんですけれども、まあこちらについて取り上げたいと思います。
はい。ありがとうございます。引き続きまして、井戸端カオス、こちら、ホネスさんですけれども、どういう内容でしょうか。
はい。
はい。
ちょっとね、入れ物通信簿的な話になっちゃうんですけど、
うん。
色彩商標登録というのがですね、初めて、この度登録をされたと、
うん、
いうことで、この色彩商標登録だけではなく、この新しいタイプの商標というところにちょっとスポットライトを当てまして、こんな商標が最近はあるんだよということを皆さんにお伝えするとともに、もうやろうと思えばかけらじでもね、登録できんじゃないかっていう話をね、うん、してみたいなと思います。
なるほど。今日はなんとなくオリーブであるとか鮮やかな色であるとかちょっと春っぽく なって
そうですね、なんか
してきたけど、
はい、無理やりだな。そういう話が無理やりだな、こじつけ感が。
まあ、始めていきましょう。
はい、ということでね、かけらじタイムズは、オリーブオイル使いすぎに注意というタイトルでお送りしたいと思います。
うん。
はい。まあ、このニュースはですね、まあ、3月10日にですね、まあ、痛いニュースにも、掲載されてるんですが、まあ、もう番組名を言ってしまうとですね、モコズキッチン。これ早見もこみちさんが出演している、まあ、料理コーナーですね。にですね、どうやら、まあ、その番組名を直接言ったわけではないんですけど、まあ、オリーブオイルの量が多すぎるという問題視する意見が、まあ、BPO にですね、寄せられたということで、まあ、ちょっとそれが話題になっていますよ、というお話でございますと。うん、はい。前のながらの質問で恐縮ですけど、うん、お二人はこれはあれですか？まあ、外今朝ね、タイトルをちょっと言ったタイミングで、なんか笑ってたんで、
はい、
知ってるんじゃないかと思ったんですけど、まあ、ご存知。ええ何ニュースでしょうかね。
はい。
そうですね。
タイトルで大体笑って、はい、あ、そうなんだって思いました。
まあ、オリーブオイルと言ったら、うん、まあ、あの方しかいらっしゃいませんから、
ね。うん、そうですね。まあ、ただ知らないよという方に向けても、ちょっと軽く、その、まあ、ニュースそのまま読んじゃうんです、あれなんですけれども、説明しますけれども、まあ、この番組はですね、早見もこみちさんが担当する、コーナーとして、まあ、番組というよりはコーナーですね。大量のオリーブオイルを惜しげもなく使うモコミチ流の調理法が人気を呼んでいると、
うん。
はい。実際過去の放送では一品の料理を作るためにオリーブオイルを丸々一瓶使い切る場面もあった。これ僕見たことあるんですけど、わ、これ一本いっちゃうなとか言いながらドバーってかけちゃうっていうのがあったんですけど。まあ、それ自体がですね、僕もいわゆるその2チャンネルの実況板っていうのがあって、
うん、
オリーブオイル来たーみたいな、
うん。
はいはい。
実況が、すげえ、弾幕みたいになってですね。
うん。
はい。で、いくつかネットの界隈ではね、もこみちさんが、オリーブオイルに、使ってるような。
ああ、あるある。
作られたりとか。
あるある。
プールみたいになってるやつ、ね。
プールみたいになって、オリーブオイルまみれになっちゃいましたと。いう感じで、もう半分ネタみたいな感じになってると。はい。ただですね、まあ、このニュースでは、まあ、寄せられた意見としては、視聴者の健康や家計などに配慮するべきというですね、形で、苦情が来てしまったと。
うん。
はい。で、それを BPO 側が、視聴者から寄せられた意見の概要を、まあ、サイト上に公表した、そうなんですね。で、これは抜粋して、視聴者意見が、まあ、1713件あったり、そのうちの、まあ、20件を抜粋して紹介していると。で、そこの中にですね、まあ、朝の情報番組で人気の俳優が出ている料理コーナーがあると、そこで使われているオリーブオイルの量は料理一品に対して多すぎるのではないかという苦情があったということですね。まあ、いいじゃんって思う意見も大半あるとは思うんですけど。
大半がそうでしょ、きっと。うん、
で、まあ、この意見さらに続いてて、オリーブオイルは体にいいものであっても、使いすぎるとどうなるかと疑問を呈しており、
うん、
そもそも、まあ、オリーブオイル自体がですね、安価で簡単に手に入る ものなのか疑問であると。うん、まあ確かに普通のサラダ油とかね、食用油よりは多分高いと思いますよ。そんな単価的な話
で、
ね。
高い
はい。視聴者の健康や家計などに配慮するべきではないかとも訴えている。まあこの、モコズキッチンというふうに示してないんですけれども、まあ間違いなくこの番組しかないだと。
ね、
はい、
はい。
いうことなんで、まあこのね、BPO がここに書いたからといって、モコズキッチンが自粛するとは限らないんですけれども、
うん、
まあ、どれくらいこれがネットで、まあ、騒がれるかによってはですね、まあ、ちょっとどうなるかわからないというのがありますよね。うん、でただ、うんうんうん、モコズキッチン自体もお便りを読むコーナーが実はあって、
頭にでしょ？
あ、
頭にちょっと読んで、
はい、
まあ、
読んでる、
もう本当にもうファンが多くてですね、
うん、
例えばキノコを使った料理をちょっと紹介してほしいですとかですね、
あるね、
リクエストがあったりとかですね。
あら、はい、
まあ、そんな感じで、視聴者との関係性っていった意味では、視聴者も十分注意しながらね、オリーブオイル使ってると思いますし、そこまで問題ないんじゃなかろうかというような、全体感としてはあるので、まあ、今回このニュースで、出た苦情に関してはですね、まあ、その2チャンネル、いわゆる、まあ、痛いニュースでまとめられている文面を見る限りでは、まあ、これ演出だろうだったりとかですね、まあ、くだらないですよねとか、そんなん、配慮なんていらないでしょとかですね、 そんなようなことを書かれてますと。お二人、このニュースを、直感で受け入れて、どのような意見をお持ちになりましたでしょうか。じゃあ、ここは、おしゃべり骸骨のホネストさんから。
ちょっと。
バイトにわたって。
意見求められる。ですね。まあ、いや、僕は、どちらかというと料理はする方なので、僕自身も。
はい。
ね、モコズキッチンは、いいんじゃないですか？別に。なんか、なんとも思わなかったですけど、オリーブオイル使いすぎじゃないですかっていう異議申し立てがあることに関して、あ、この人は本当にその料理を作ってみたかったんだろうな、としか思わなかったけどね。その、異議申し立てをした人は。
そうです。なんかあれ番組自体ちょっと前衛的な作品が多くて、あの、ローストビーフをオリーブオイルで。
そう。
オイルボブ漬けにしちゃうとかね。
確かにね。
やっぱりやらないことが多いっていう、う
ん。そうそう。だからあれは、あくまで、キューピーのね、お料理3分間クッキングでもなく、NHK の料理番組でもなく、あれはモコズキッチンなんだから、あの、モコミチがやりたい料理でいいんですよ。あんなのは。
うん。
で、彼が考えて、彼がこういう風にやって、美味しいですよっていうのを紹介するための番組であり、お便りを送ってきてる人も、その、例えば男子ご飯にお願いをするんじゃなくてね、モコミチさんの料理で聞いてみたいですっていうことでお便り送ってきてるわけだから、それに対して、いや、オリーブオイル使いすぎでしょ、みたいなのは、いや、なんか、若干ね、論点が違うんじゃないかな、と思ってましたけど。
まあ、ね、あの、視聴者側ってどういうふうに受け止めるかっていうのは本当に様々なんだなっていう意見の一つですよね、これね、まあ。グリーティーさんはいかがですか？
まあ、俺、オリーブオイルに突っ込む、よりももっと突っ込みどころあるんじゃねえかっていう気は。
いや、ある。めちゃめちゃある、あの番組。
あの、なんか、単にさ、家計とかっていう意味だったら、オリーブオイルはあの中で出てきてる食材の中で一番安い部類なんじゃねえのみたいな。
そうだよ。
気が。
だってさ、
それ以外の材料が。
塊とか、
まあ、そう、用意できない。
そう、どんだけでかい肉使ってんだ、お前みたいな。それだけで数千円飛ぶぐらいのね、食材使ってたりすることよくあるからね。
ま、
やっぱ違うん
だけど。だから多分この BPO に投稿した人もオリーブオイルがなんかネタだって分かってて書いて言うからこうなってんだろうなっていうね。
いや、そうだと思うわ。
もっと普通に考えたら他にもっとあんなん作れねえよっていう、その材料がないよとかそういうこと書くんだったらまだ分かるけど。
はいはい。
うん。だからまあ、この BPO の、なんか、視聴者意見も、ネタなんじゃねえかなっていう、そういう感じが、
あの、全てがネタである。
してきましたけれども。はい。
まあ、これで番組の知名度はね、まあもう十分知名度はあるかもしれないんですけど、うん、まあまだ見たことない人にとっては、ちょっとじゃあ、もこみちさんがどんな感じでオリーブオイルをね、うん、使ってんのか見てみようじゃないかと、いうふうにね、思われるかもしれないですからね。
うん。
で、まあ、どれくらいオリーブオイルが高級かっていうとですね、まあ、これは直接この BPO のやつと関係ないんですけれども、2013年2月に、もこみちさんがプロデュースするオリーブオイルが発売されていたと。
はい
はい、うん、1本 450g 入りで税込み5250円。めちゃくちゃ高い。うん、まあ、でもこれね、限定発売で1万5000本が完売していると。
うん、まあ、しそうだけどね、なんか。
全部売れたんだよね。
いや、まあ、普通のサラダ油のね、何十倍とかいうような価格帯なような気がするんですが。
まあでも、オリーブオイルって結構ピンキリだったりするんですよね。
まあ安いのか、ま
あ、もちろん。あるみたいですね、うん、種類がね。うん、
その
味もちょっと違うし。
エクストラバージンオリーブオイルみたいなさ。なんか、はい、あの、もう限定の素材だけを使って、すごい高級な、もう普通に飲めますみたいな。オリーブオイルだけ飲めますみたいな。
髪の毛洗ったりとかできるんですよね。なんかその、洗顔とか、なんかね、その、
ものによってあるの
か。人工オイルじゃないですけど、うん、はい。女性はオリーブオイルを使って、まあ、美容や健康の分野にもオリーブオイルが代用されてるっていうシーンを、うん、あの、このニュース取り上げる際にちょこちょこネットを見てて、まあ、出てきたところでは、ありますね、う
ん。いや、だから、 まあ、それのね、どれぐらいの位置を占めた商品なのかわかんないけど、まあ、オリーブオイルは安いものももちろんありますからね、逆に言うと。
うん、
まあ、それがサラダ油ぐらい安いものはなかなかないのかもしれないけども。まあ、少なくともサラダ油、まあ、カロリーハーフは健康に気遣った商品かもしれないけれども、普通のサラダ油よりは、まあ、オリーブオイルはちょっと健康寄りなのかなっていうところはあったりするからね。
そうですね。まあ、具体的にどの辺が違うかっていうと、サラダ油との違いは、熱処理を加えてないという違いであるとか、
うん、
あとは、オリーブのね、果肉から取ってる、はい、まあ、ジュースみたいな感じで、
うん、
取ってるんで、生で飲むことができると、
うん、
いうのと、あとは、オレイン酸という、まあ、なんか、成分が含まれてると。
はい。
で、これが、いわゆる悪玉コレステロールを、除去するような、うん、役割があるなんて言って、割と健康志向、健康食品としての、まあ、市民権を得てるというようなですね、うん、ものがありますので、まあ、少量であればね、積極的に料理に使ったり、まあ、アヒージョにして食べたりっていうのは、
大変、いいですね、アヒージョ。
美味しいですしね、はい、うん。いいんじゃないかと思いますと。で、じゃあ、オリーブオイルを飲み続けたらこれ大丈夫なのかっていうのをちょっと気になってみて調べてみたんですけれども、
はい。
実は日本の厚生労働省ではですね、オリーブオイルの限度量は明らかにしていませんと。
うん。
うん、なぜかというと、まだオリーブオイルが日本でそんなに浸透してないらしくてですね、
うん。
まあ、いわゆるその、ちょっと難しい言葉なんですが、一過不飽和脂肪酸の生活習慣病へのリスクが日本では明らかになっていないためというような理由になってまして、うん、まあ、これが何かしら日本の調査で明らかになった場合は、まあ、ちょっと、厚生労働省の方からですね、もう少し具体的な1日の、摂取量の限度であるとか、目標の数字みたいなものが出てくるかもしれないです。で、一方、アメリカではですね、この一過不飽和脂肪酸の取りすぎで、心筋への、血流が困難になる、冠動脈疾患になる恐れがあるという指摘があって、うん、オリーブオイルは1日に大さじ2杯を限度としているそうなんですね。
ほう。
これ少ないなと思って。これ聞いちゃうとですね、もこみさん大丈夫かなってちょっと思っちゃいますね。
でも体に入るのがその量ってことでしょ。
まあ、そうだよね、うん。
だからオリーブオイルあくまでその、揚げなんか使ったりね、つけたりしてるだけで、その、ガブガブ飲んで最後完食するわけじゃないんで。
う
ん、
そうね。
はい。体に入る量がね、まあ大さじ2杯くらいであればっていう風に出てますけど。まあ、アメリカって結構食文化がいろいろ健康のね、リスクは割と強めに言って、結局それ守らないっていうような習慣が多いとあるので、まあこの大さじ 2杯っていうのはどういう風に考えるかは、皆さんの解釈によって違ってくるかもしれないんですけど、まあ一応そういう、まあ何でもね、取りすぎが良くないよというのもあるので、まあ、その知識としてはね、うん、持っといた方がいいのかなとは思いましたね。
うん。
うん。
はい。あとはまあ、このまとめ記事ですから、ちょっと見ているとですね、やっぱり我々が話したような内容で、この番組自体を真面目に、見てるやつがいるのかよとかですね、まあこれはさすがにモコミチがかわいそうだわとかですね、そういうちょっと同情するような意見が多くて、まあ今回残念ながらこの BPO のね、申し立てに対しての同意するような意見はなかなかお見受けできないような感じですので、
うん、
まあスルーされるのかなとは思いますけどね。
まあ、
で一方のじゃあ、まあこれ健康に関してはこういう知識がをちょっと持った上で、使っていきましょうというところで全然いいと思うんですが、家計的に、まあ、丸々一本、一瓶ですか、をドバッとかけていくっていう、そういう素振りを出すっていうことを、視聴者がどう受け取るかってことなんですけど、
うん、
これはでも、料理番組だけじゃなくて、バラエティなんかでもね、高級食材を芸能人がこう美味しそうに食べるみたいなシーンってね、山ほど出てくるので、
うん、
まあ、いいなって思うようなことはテレビで別に やること自体問題はないんじゃないかと思うんですよね、うん。なんでやっぱここ論点としてはこの視聴者がですね、具体的にこの人のやってる料理を本当に模倣して料理番組として捉えちゃってるからそういうふうに感じてしまったんだと思うんですね。
うん、
ちょっとモコズキッチンの一部始終を 鮮明に覚えてるわけな、ないので、あれなんですけど、料理番組なんでぜひ皆さんやってくださいっていう、まあ呼びかけが多ければですね、多少そこは気を使った方がいいのかなと。うん、あくまで僕がやってますんで、まあ、真似したい人はどうぞ勝手にくらいの気持ちで、
うん、
あの、紹介してるんだったら全然問題ないんですけど。
なんかこれさ、確かさっきお便りって話があったけども、
はい。
なんか僕が見た回だとお便りで、こういう、例えば彼氏の誕生日に、こうお祝いをしたいから、うん、キノコを使っ、うん、大好きなキノコを使った料理を教えてくださいみたいな、そんなお便りを読み上げて、もこみちがそれに対して、じゃあこれはどうでしょうみたいな。オリーブオイル。
あ、そうそう。
そんな感じだよね。だから、
毎回そういう形式でしょ？
そうだよね。
だいたいリクエストに答えるような。まあ、そのリクエストに答えきってない感じはあるんですけどね。うん、その、この結局その材料が集まんないから。
うん、まあまあね。で、だから結局これ今日の、NHK の今日の料理みたいに、こう毎日作るようなもんじゃないわけですよ。元々のコンセプトとして。
その、イベントごとに、こういう時のシチュエーションでは、こういう特別な料理を作りましょうってことなんでしょ？あれって。
そういうふうに理解してみたら別に、いいんじゃねっていう気もする。
まあね、うん、そうですよね。
いや、そうなんだよね。なんか、来るお便りもさ、なんか、もこみちさん風のかっこいいこれを使った料理を紹介してください、うん、みたいな、なんだろう。普段、いっぱい食べれる料理のオーダーではないじゃない、
うん
うん、なんか、男がガツガツ食べれる、男のなんかご飯を作ってくださいとかさ、
うんうん、
そういうなんか特定のシチュエーションを切り取った中でのもこみち流のアレンジみたいな、
うん、
そんなのが多いからね。
僕が予想したのは、
うん、
この方が例えば、お子さんを持つ、親という立場で、
うん、
で子供がちょうど料理が得意になってきたときに、
うん、
このもこみちさんの番組を見て、家にあった大切なオリーブオイルを使い切ってしまったと。ね、それで、あんた何そんなもったいないの全部使っちゃってんのよってなって、今回こういうクレームをお送りするということに、うん。
いや、だとしたら、監督不行き届きだよ、その親が。
まあね、全部使わせてる時点でね。これ、
一緒にやれよって話だ
ね。この番組はこうやってやってるけど、
うん、
あの、普通の料理するときこんなに使わないからねって、うん、まあ、教えとくべきではあるかもしれないですね。
そうね。それか、もうちょっと、普通の NHK の料理番組を見せなさい。
まあね、まあこう、あくまで結局、楽しむための番組だというふうに捉えていただいてですね。
うん。
で、まあ僕らが言っても、その、クレームを言った方に届いているとは限らないんであれなんですけど。まあ
ね。
まあ、まとめてると、まあ、今回特にね、あの、多面的にものを見たいとは思いつつも、まあ、ちょっとこの方を全面的にフォローするとするならば、一点あるとすれば、まあ、その健康問題は確かにね、アメリカで言われている通り、そんなにこう取りすぎると良くないですと。まあ、少量であれば、まあ、オレイン酸とか非常にこう有効な成分が入っているので、ぜひそれを応用して、健康食をね、に気をつけた料理にしてくださいというのはあるんですけど、
うん、
何でも取りすぎは良くないって、例えば、あの、塩でもさ、全部そうじゃないですか。醤油でも塩でも入れすぎはね、結局良くないですから。まあ、その辺は、まあちょっと常識的な範囲内で、おのおのしっかり注意していただければと思いますし。
うん、
はい。もうそれ以上に僕から言うこともないんで、うん、このニュースこれでいいかなと。どうでしょう。
あ、はい。大丈夫だと思います。
はい。じゃあ、まあね、今回のニュースはこれで終わりますけど、まあ、なんでしょう。料理番組系のコンテンツについて、取り上げたのが、まあ、今回初めてかなと思ってますので、
うん。
まあ、なんかこう、料理系の番組でも面白い。まあ、これ一番代表格ですけれども、まあ、そういうところにちなんだね、まあ、トピックがあればまた取り上げたいと思います。
そうですね。
以上です。
はい。ホネスさんの大好きなおしゃべりクッキングとかそういうやつですね。
いいですね。
神の前目からす。ほんまにね。
ここでカルシウムを入れますとか言って
ね。ないです、ないです。
はい。ありがとうございました。はい、
いや、まさかとっさに上沼恵美子のモノマネをすると思ってなかったですけどね。
よくわかったね。
わかりますよ。おしゃべりクッキング好きですもん。 いやー、ほんとにね、上沼恵美子は本当にすごい人だと思いますけれどもね。なかなか関東の人は馴染みないかもしれませんけど。
僕も多分見たことない気が
します。え、ほんとですか？
はい。
三重県にいると。
やってるやってる。
いや、でも、うん、料理番組自体を見ない。
まあ、そりゃそうかもね。
いやいや、料理番組だけじゃなくて、ね、NHK の、なんか、二角師匠がやってる、なんか、弁護士の番組みたいな。そうそうそう。
あれは見たことありますね。
あれも上沼さんずっと出てたんですけど、あれもいなくなっちゃったんですよね。残念ながら。
うるさいということで。
いや、違う違う。うるさいっていう理由ではないけど。
ではない。
俺好きだったんだけどな、本当に。ねえ。まあ最近あんまり見れなくなっちゃいましたけど。まあそのね、上沼恵美子さんの話は置いといてですね。
はい。
今日は、色彩商標登録が初めて通りましたというような、お話がございましたので、まあ、それの話をしつつ、そもそも色彩商標登録って一体何なのかというようなところからね、この新しいタイプの商標の保護制度というところまで話を広げていけたらな、というふうに思っております。ホネストです。よろしくお願いしますね。
はい。
はい。
自己紹介絡めたのかちょっとわかんない
ですけど。お二人は、この話ご存知ですか？色彩商標登録というものについて。
まあ、これは初めて聞きました。
うん、初めてですか？グリーチさんは初めて。
初めてだと思います。
初めてですか？
はい。
そうです。この色彩商標登録っていうのはどういうものかというと、まあ、読んで字のごとくなんですけど、色に関する商標登録になります。
うん、
ね。これだけ言って、ピンと来る方は、もうよくこのニュースをご存知の方なんだろうなと思いますけれども。まあどういうことかというと、単純に黄色とかね、赤とかだけじゃ、もちろんダメなんですが、
うん。
色と色の組み合わせのね、この組み合わせで、この色の組み合わせは、うちのブランドの、商標だよとかね、うちのメーカーの商標にするよとかですね。そういうものを申請できるように、実は、ちょっと前からですね、なってるんですよ。だいたい3年ぐらい前ですかね。うん、まあ、この、新しいタイプの商標保護制度というものが、実は特許法のですね、一部改正をする法律、平成26年に、それが出まして、そこから一応登録ができるようになっていたというようなお話なんです。で、今日お話しするのは、その中でも色彩の商標というのがこの度、初めて通ったというところがあってですね。まあ、それの紹介をしていきたいというふうに思います。
うん、
で、
はい、
この新しいタイプの商標ね、色彩の商標っていうと、まあ、お二人のようにちょっとピンとこないっていう方も多いかと思うんですけれども、音の商標というのを聞いたら、なんとなく聞いたことあるなっていう感じになりません？ならない。
まあ、あんま意識はしてない。まあ、だいたいこういうこと言ってるんだろうなっての
は
分かるけど。
っていう感じはありますよね。ただ CM とかのさ、なんかこう、CM ソングだったりさ。
あとなんかちょっとしたサインでしょ？おそらく。
うん。
うん。
そう。
あの、AC ジャパンとか、ああいう系のやつじゃないの？
これは、じゃあ俺だけが興味あった話題なのかな、これは。
これいわゆるだから著作権とかじゃなくて、商標登録だから。
うんうん、あ、そうです、そうです、う
ん。これはもう我が社しか使えませんみたいな、そういうやつですよね。うん、
まあ、ロゴマークと同じですね。
うん。
はい、言ってみれば。
いや、イメージはわかるよ。
うん、うん、うん。そのニュースって過去にも聞いたことがない。
いや、聞いてると思うけど、あー、うん、あ、そうかって。だから今までその商標ってマークとかだ、が、まあ、あるけど、それが別に音になっても不思議じゃないし、
ああ、っていうぐらいの認識ってことね。
そう、そういう感じ。
うん。わかりました。
はい。
ではですね、まず、今回、まあ、この、3月に入るか入らないかぐらいの時にですね、出た話題として、今回登録が認められると判断が下った色彩の商標の、うん、は何なのかっていうところ。これ、二つあってですね。一つが、青と白と黒の色の掛け合わせ。これ何でしょう？青、白、黒。
青、白、黒。
うん。
星雲じゃなくて。
星雲。星雲ね、多分、もうちょっと紫とか緑とか入ってる。
もうちょっと紫、緑とか。
違うんだ、ね。あ、これ多分絶対見たことあると思うんですよ。
なんかもう。
青、白、黒。
あー、なんでしょうね。なんか割合にもよるけどね、その青、白、黒の。
あー、そうね。でも、比較的ね、1対1対1だったはずなんだけどね。
まあ、そうっすか。
うん。わからない。
もう、わかんないですね。
あー。
うん、
これ、出願人は、トンボ鉛筆さんなんですけど。
あー、消しゴム？
トンボ鉛筆。
そうです、消しゴムですね。うん、
あれか。
モノの消しゴムね。モノ。
モノね。
モノ、はい。
あったあった。色の消しゴム、
ね。あれ、色、青、白、黒ですね。
うん。
ね、あの色の、その、並びっていうのは、トンボ鉛筆の消しゴムの分類の商標として登録をされた。一つ目。
これ、国旗みたいだけどね。
そうね、うん。だから、あの、なんか一回ネタでありましたよね。なんか、各国の国旗を並べた中に、このモノの消しゴムのこの3色を入れたら、どれがそれかわかんないみたいなネタがね、一時期ネットで
わかんないです。なんか、北欧の国にありそうじゃないですか。
ありそう。
確かに、北欧っぽいね。うん。
ね、
北欧。まあ確かに、暖かい地方ではないんだろうなと思うよね。
そう
そうです。この三色がこのモノの、
うん、
まあ、消しゴムとしてあります。もう一つ。もう一つはですね、オレンジ、白、緑、白、赤。
多いな。まあ、
格ゲーのコマンドみたいな感じ。
まあまあ、
なんか
頭に入ってこない。
オレンジ、白、緑、白、赤。ね、
まあだからなんか、あれだっすね、なんか、長谷園のお茶漬けみたいな、そんなイメージがパッと頭に
来たんだけど。あ、まあ、色合い的にはそうなんだけどな。オレンジと緑と赤が、うん、まあ、それぞれ白でこうね、隔てられてるという。
うん。
これもよく見ますよ。ね、街中でよく見る。
街中で見る。
街中で見る。なんでしょうね。これピンと来た方も、まあ、リスナーさんの中にいらっしゃるんじゃないかと思いますけど。
いや、難しいですね。
わかんないですか。これはですね、セブンイレブンジャパンということですね。
あー。
まあ、セブンイレブンの看板の横にね、
うん、
バーっとこうついてますけど、あの色、あれが、色の商標として登録され
てる。上に、なるほど、上に帯みたいになってるやつがね。
あ、そうです、そうです。
ライン、ラインに入ってるね、
うん。そう、7って書いてある横にこう、3本線がビーっと引いてますけど。
う
ん、
ね、確かにこれを例えば見ちゃうと確かにセブンだなっていうのはあるじゃないですか。
うん、うん。
だから改めて商標登録しておくことで、まあ他でこの割合で、使われないようにしたいってことですかね。
そうです、そうです。これ
割合の指定とか、その横線だとかそういう指定はあるの？
はい、ね、うん、そこに関してはちょっとこれから紐解いていくんですけれども、色の、商標を登録する際、の、うん、登録条件として、
うん、
厳密にですね、その、この割合で、みたいなところは、記載はないんですよ。
あ、そうなんだ。
この色とこの色とこの色の組み合わせです。
なんか、順番にも、結構、影響がありそうだよね。
そうですね。だから、順番はね、うん、あると思います。
ね、そこないと、ちょっと、
はい、
他に同じような色合い使ってるやつだって結構、さっきの
青白黒とか、ね、全く別物に見えてきますしね、
うん、
それで。
うん。ありそうです。
割合とかで。
うん。
失礼しました。その割合を登録しなくてもいいんだけど、
うん、
登録してもいいみたいですね。
うん、
なので、詳細な表示をするときには、いろいろ指定ができて、一応単色でも登録できるはできるんですよ。
あ、そうなんだ。
さっき僕、一色のみは難しいっていう話をしましたけど、はい、まあ、単色でも登録をするカテゴリーを決めればね、例えば先ほどの消しゴムなら、うん、消しゴムの、商標は、赤色はうちがもらうよみたいなことは
まあそうか、うん。カテゴリーあるもんね、普通表
情は。
そうそう、
うん、
はい。
全体に対してではないのでね、うん、そういうことも一応できますし、色彩の組み合わせでもできると。ただ、その、色の中になんか文字を入れたりとかっていうことはできませんよと。うん、それは普通のロゴマークになっちゃうので、そうではなくて色の組み合わせだけで、まあ、やってくださいというようなところなんですけど、
うん、
どういうふうに指定するかというと、まあ、RGB の組み合わせだったら、 赤がどれぐらいで、緑がどれぐらいで、青がどれぐらいの、ものですよっていうことだったりとか、組み合わせでその RGB の指定をしながら、上から順に、商標の縦幅何パーセントが赤色で何パーセントが青色とか、
うん、
そういうパーセンテージで割合を決めるっていうのところも一応組み合わせとしてはできるということになる。で、あとはですね、商品における位置を特定するっていうことも色彩の商標でできることになってます。
位置？
これどういうことかというと、商品の例えば、包丁の柄の部分を、真っ赤にしている商品はうちの包丁ですと。例えばね、
うん
うん、そういう商品のラインナップをしているのであれば、包丁のこの柄の部分が、真っ赤なものは、うちが商標として取りますよということが、申請としては OK になっている。
うん
うん、まあ、こういう一応三つの形でですね、この色の商標というのが登録できるようになったと、
うん、
いうことでございます。
なるほど。
で、今はこの色についてお話ししましたけれども、先ほど言った新たに、まあ、新しいタイプの商標の保護制度ではですね、これ以外に4つのタイプの、商標が登録できるようになりました。まあ、これも3年前に、登録できるようになったわけなんですけれども、これがですね、動きの商標。
うん、
ね。例えば、先ほど CM っていうお話ありましたけれども、文字とか図形が時間の経過に伴って変化する商標。
うん。
要は普通のロゴマークだけではなくて、CM のこの動きっていうのも全部合わせた形で商標登録ができるようになりましたよというところが一つと、あとはホログラムの商標ですね。まあ、ホログラムってよく皆さんクレジットカードとかに、とか、あと、5000円札とか1万円札の左下にね、ホログラムついてますけれども、ああいうこう見る角度によって、図柄が変化するようなものも、これも、商標として登録できるようになりました。
うん、
であとは、音の商標ですね。先ほど言いましたけれども、サウンドロゴとかパソコンの起動、まあこれ Windows とかも、まあそうなんでしょうけども、ああいう、CM に使われるような、企業のサウンドロゴ、まあ、企業の名前を言うものとか、ブランドの名前を言うものっていうような形で商標登録できるようになりましたし、あとは位置の商標ですね。文字とか図形とかっていうのを、商品等に示す位置。この商品でいくと、ここの位置に、これがあることがうちの商標ですよ、みたいなことも登録できるようになったと。うん、いうものなんだそうです。
なるほど。
あんまり個人にはね、関係はあんまりない。
まあ、個人にはあんまり関係ない
です、ね。あんまり商標登録を個人がするってことはあんまないとは思うんですけども。うん、
ただ、こう、なんて言うんでしょう。昔から京都のね、出店とかでもありますけど、シャツにね、ロゴマーク勝手に使ってパクリで販売してるとかあるじゃないですか。
まあ、しばしば、問題になることとかもありましたからね、うん、そういうので。
はい。で、あれは、なんかこう、ロゴマークをちょっと改変してるから、なんかグレーなんじゃねえかみたいなところでこう、うまくね、かいくぐってるようなところもありますけど、
うん、
これもう、色味で、もうこの商標が取られちゃうと、同じ色使ってもダメなので、まあそこら辺が厳しくなってくるのかな。うん、まあそういう人もなかなかいないんでしょうけどね。まあそういうような形になっているというところでございます。で、平成29年の2月20日現在、まあ今年の2月20日現在で、それぞれ音、動き、位置、ホログラム、色彩で、出願がどれぐらいあったかというと、音が一番多くてですね、517件の出願がありました。
うん。
で、次いで色彩が492件あって、その次が位置で345件。で、動きが123件、ホログラムが17件の出願があったんですけれども、そのうち、登録されてる件数でいくと、音が110件。まあ、517件中の110件しか登録されてない。で、動きは123件中65件しか登録されてない。まあ、半分ぐらいしか登録されてない。で、位置は345件中23件しか登録されてない。
うん。
で、ホログラムは17件中9件だったんですけど、色彩は2月20日の時点で492件中0件だったんですよ。
一
件も登録されてなかった。それが今回、まあ3月に入って、2件、 ようやく登録されるようになったということで、まあちょっと話題にね、その商標の間では話題になってたと。
なるほど。
いうところでございます。ね。で、これからこういう、まあ色に関する商標というのがどんどんどんどん出てくるのかなということで今日は取り上げさせていただいたんですが、うん、まあ参考程度にですね、もうすでに先ほど言いました音とかの商標、どういうものが登録されているのかっていう例をですね、ちょっとお話ししたいと思います。うん、まあ商標に登録されているので、ここでその音を出すことはできないんですけど。
あ、それはホネスさんの肉声でちょっと再現してもらうと。
肉声そう大丈夫なのかな。まあ、ちゃんと音階がね、僕どうせ踏めないでしょうから多分大丈夫なんですけど。
うん。
はい、どういうものが登録されてるか。もうこれ聞いたら多分わかると思います。久光製薬の、あのね。
ああ。
出る、久光っていう、あの音ね。
あったったったってやつね。
そうそうそう。
はいはいはい。
よくわかる。
この程度なら大丈夫でしょ
う。はい。たったったったですね。そうそうそう。あと、味の素ね。ててててて、ってですね。
はいはいはいはい。
わかります、
ね。まあそういうのが音の商標のイメージでね。
これクイズにすると楽しそうだね。ギリギリでわかるかなみたいなね。
そうそう。
商標クイズみたいなこと。
またなんか BGM を言ったらそうだけど。はい。
そういう会社の名前を言った、サウンドロゴっていうところもあるし、逆に言うと小林製薬さんなんかは、ものすごいブランドいろいろ持ってるじゃないですか。
あの、名前に特徴のある、
ね。そうです、そうです。
いろいろね、面白い名前のね。うん、
あと、ブルーレット置くだけとかね。
うん。
あとは、ビフナイトとか。
うん。
あの、そこら辺のやつが結構登録されてます。小林製薬さんで言うと。
音で
って
こと
ね、統治法とかがあって面白いですよね。
音で登録されてんの？
え？
音で登録されてるってこと？
音で登録されて
る。あ、そうなんだ。
あと、楽譜がそのまま登録されてます。
だったら、例えば、ブルーレットだったら、テテテテテテテテ
テ。あ、まあ、それはわかる。
うん。
うん。
それ以外の。
全部なんかあるんじゃないですか？
うん。
そういう感じで。
そうなんだ。そこまで作り込んでんだ、あれ。
作り込んで
ます。ネーミングセンスだけの話かと思ってた
わ。違うんですよ。ちゃんと音楽、まあ、ブルーレット置くだけに関してはですね、ボーカルだけじゃなくて、ピアノもそうだし、ギターもそうだし、ベースもそうだし、ドラムもそうだし、全部、それも含めた形での楽譜として登録がされてる。
うん。すげえな。
そう、何の目的があってそこまで、一商品に対してね、登録するんだろうっていう。
で、ブルーレット置くだけってさ、この商標登録で音を登録できる以前からあるじゃん。
あるある。
その時点からこんだけ作り込んでたっていう、逆にちょっとそっちに驚きが今ありましたけど
ね。でもさすがにサウンドロゴは結構作る。
音楽の部署があるんじゃないですか。
あると思う
んです
よね。
そういうだけをひたすら作っていく部署が。
うん、だからビフナイトとかもそうだしね。だからそういう楽譜をちゃんと起こしてるんで、逆に言うとなんか自分で小林製薬のブルーレットを置くだけの音階知りたいなと思ったら、特許庁のサイトに。アクセスしていただければ、それ楽譜全部入れますね。
うん。
入れるんだ。
はい。まあ、それでね、弾くことができる。
うん。
というところが
ある。弾きたいと思うかどうかっていうのはまたあるかもしれないですけど。
まあ、そうですね。あと、カラリオとかね。
ああ、ありますね。
で、そういう楽譜での登録以外にも、こんなのもあります。伊藤園で行くと、多いお茶。
うん。これ前、ね、馬間さんがチラッと番組の中で言ってた気がしますけどね。
普通に言っちゃったやつね。普通に言ってましたね。
多いお茶っていう人の、うん、音声が聞こえる構成で、あれは音階は別にないんですよ。うん、
はい。
はい。で、全体で4秒の長さで多いお茶っていうと、これは伊藤園の、お茶飲料の商標であると。
まあだから、お茶に使っちゃいけないって言うだけど、ポッドキャストの中でつぶやくのは別にいいんだよね。だから
まあ、全然それは問題ない。
何の不利益も被らないからね、これ言われたところで。
そうだから、商標ってのはあくまで他の会社が使えないようにする、
うん。そうだよね。
そうですから
ね、うん。
はい。
はい。
だから、
それだけ類似商品がすぐ出ちゃうよっていう世の中だっていうところに、
そういうことです。
この今政策の形跡があるわけです。
そうだね。
まあ、私。他の企業が同じ音階で使わないように。
そうですね。
この音の組み合わせはうちのものだよっていうことをまあ示すものですからね。
うん、まあ、ちょっと誤解をね、生じないようにですね、そこはね。うん、うん、はい。
そうです。あと、藤子のお豆さんとかね。
うん。
まあ、そんな
これ。もうさ、あとあれでしょ？博多の塩とか多分やってない。
博多の塩多分入ってると思うんだけどね。
入ってそうですね。あんなに、一番有名じゃないですか。
そうね。あと、ファイト一発とかね。 対象さんがありますけど、はいはい、ファイト一発が全体の5秒の長さだと、それが商標になるという形ですね。
なるほどね。いろんなところでネタでして聞かれますからね。
ね、そうですよ。あと、位置の商標でいくと、例えば富士通さんでいくと、ノートパソコンの、一番、こう、端の部分のところ、
うん。
こう、開ける部分の、こう、開閉部分にある、一番際のところが、これ赤くなってるのかな？赤くなってるところが、どうやら商標になりますよ、みたいな、のがあったりとか。
うん、
まあ僕も富士通さんのパソコン会社で使ってますけど、確かにそのヘリっちょ部分が赤くなってたりするんですよ。
うん、
そのヘリの部分の、位置の商標登録がされてたりとかもしますし、
うん、
あとはエドウィンね。あの、ジーパンありますけども。
うん、
エドウィンの後ろのズボンの、あの、ポケットの端のところにエドウィンってタグがついてるじゃないですか。
うん。
ああ、取れないですね、あの。
はい。あのエドウィンっていうところも、まあ、位置商標が登録されてたりしますし。
もう縫い付けてあるから無理やり取ろうと思ったんだけど無理だったって。
いや、取らないでよ。エドウィンって書いてあるんだよ。
一応商標ですね。
商標。
立派なジーンズですから。はい。
はい、あと、セイコーマート。まあ、これあの、まあ、なかなかね、
北海道。
北海道ね。
はい、関東の人は馴染みないかもしれないですけど、セイコーマートっていう、あの、北海道の、あの、コンビニがあるんですけど、あの、コンビニの、その、お店の、その、なんでしょう、ロゴマークの位置だとか、その、作りとか、そういうようなところが、登録されてたりとか、します。
うん。
まあ、あと動きでいくとですね、これも小林製薬好きですね、本当に。あの、なんていうの？こう、お腹の中の内臓脂肪がこう輪切りになってボーンと出てきて、それがこう脂肪が燃焼するような様子みたいな CM ありますけど。
あれも何？商標登録なんだ。
それもね、これ動きの商標として登録されてます。
小林製薬さん、楽しいところだね。
なんか楽しそうだね。仕事が楽しそうだね。
そうだね。だって、ネーミングセンスの会議とか一番楽しそうじゃないですか。
絶対楽しい。
どうする？みたいなね。
トイレその後にとか、小林製薬だっけ？
そうです、そうです。
あとなんか、スマートフォンフキフキ。
ああ、あるあるある。あれ、上馬さん好きそうなネーミングだなと思って。
ねえ。ああいうさ、擬音じゃん、もうすでに。
もうそうですよ。
それは、服だったらいいけど、フキフキって言われてもさ。
フキフキ。
まあ、吹けるんだろうなっていうね。
わかりますね。
事実は伝わるから、
うん、いいですよ、いいですよ。
パッと手に取っちゃいやすいんですけど。
うん。あとは、久見製薬のあのね、あの、動くロゴマークもそうだし、STA さんのあの、ひよこがね、ぴょぴょって出てくる、うん。あれもそうだし、富士通のロゴとかもそうだし、まあ、いろんな、あの、動く商標。あと、東宝ね、映画の、一番オープニングにこう、東宝ってバーって、うん。
海がザバーンってやつね。
はい、これ東映ね。
あ、東映ね。まあ、東方はあの、キラキラしてるやつか。
そうそう、キラキラしてる方ね。キラキラしてる方も、まあ一応あれも動く商標として登録されてる。まあこういうような形でですね、いろんな世の中にある、まあ我々が目にするもの、耳にするもの、まあそういったものは、まあ商標としてどんどん登録をされるようになってきました。で、まあ今後ね、もしかするとその匂いの商標とかもそういうものもなんか出てくんじゃないかっていう、気もしますけど、まあ、なかなか難しいですけどね、判断が、うん。まあ、そういうようなところもあったりして、今後もこの商標というところにちょっと注目をしていきたいな、というふうに思っております。うん、まあ、あとはね、かけらじ、まあ、これ登録にいくらお金かかるかわかりませんけど、かけらじとかもきっと商標出せるんだろうな、とか思いながらね。
あの、ジングルとかも全部、うんオリジナルですから。
そうですよ、
ね。音の商標にできるわけでしょ、ね、このジングルズルーってやつとか。
そうです。できます。
やったところでどういうメリットがね、まあ、ばらされるのか。
もう、同業、ポッドキャスト使ってないからね。
もとも
と。使われても、なんとも思わないしね、そして、ね。
むしろ逆に使ってくれっていう。
面白い感じになるじゃん。
それで広めてくれっていうね、感じもあります。
なるほど。
まあ、そういう、うん、あの、新たなね。商標というのがこの度、色という部分においては初めて、登録がされましたので。
うん。
まあ、あの、皆さんも、ぜひ、まあ、これを追いかけて何か面白いことがあるのかわかりませんけれども、あ、こんな商品も商標で登録されてるんだっていうのと、ぜひ、学んでいただければというところでお時間参りましたので、今回はこの辺にさせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングになりますけれども、まず今日のかけらじタイムズは、モコズキッチンのオリーブオイル使いすぎ問題という、はい、まあ、BPO に、ね、提案されたものですけれども。まあ、おおむねですね、今回はここの内容に関しては、あんま多角的な意見は出なかったわけですけれども、うん、まあ、もしね、この BPO に投稿された方が、もしかけらじを聞いていらっしゃった場合、
ないでしょ
う。うん。まあ、オリーブオイル少なく、健康にもいい、量でちょっとやってくれよみたいなリクエストをちょっと投げてみてもいいのかなと思いますね、番組に。
確かにね、いつも使いすぎですよ、ね。あえて節約してみるレシピってありますか、うん、みたいな感じで言ったら、うん、それは前向きな形としてね、こういう料理もできますっていうふうにね、もこみちさんがやってくれるかもしれない。
うん、まあちょっと
そういう、ね、あとはやっぱり、うんうん、まあ確かにね、やりすぎな部分もあるとは思うんですよ。でこれを例えば他の人は真似しちゃうとかね。
うん、
っていう可能性はゼロではないので、うん、もしかすると今回のこの、申し付けみたいなクレームを受けてですね、番組冒頭で例えばちょっと字幕でね、こちらはあくまでもこみちさんがやってるものであって、
そんな風になっちゃうの？
真似しなくてもいい。真似するかどうか自己判断でお願いしますみたいなのが、よくさ、なんかこう、この後スタッフが全部いただきましたみたいなのが書いたりさ、はい、地元の許可を得て撮影しておりますとかさ、普通あんまいらないんだけど、必ずそういう表記入れてるじゃない。これ
って
全部。
いや、もう昔はそんなことなかったんだけど、クレーマーが多くなったんだよね。
いわゆる BPO にそういうのが来たんで、うん、まあそういう字幕入れるようにしてたわけじゃないですか。うん、おそらくですけど。
うん
うん、まあ、だからね、ちょっと世知辛い世の中じゃ、だなとは思うんですけど、まあ、テレビって本当に老若男女、誰でも見れちゃうのもあるので、うんうん、全方向に何かしらそのリスクがないようにしておくっていうのは、やっぱりその番組も一番気をつけなきゃいけない。まあ、ところなのかなと。うん、まあ、万人受けする番組ってなかなか難しいのかなとは思いましたね。
そうね。まあ、僕まとめサイトで、最後にこの番組はフィクションです入れておけば良いかもなっていう意見がすげえ
大笑いしたけど。いいかも。フィクションって言い方すると。
はい。というのが、まあ、かけらじタイムズですね。はい。そして、後半、井戸端カオスが色彩の商標登録について、まあ、色彩以外にもですね、いろんな商標登録の例も、ご紹介いただきましたけれども。
うん。
そうですね。まあ、色は確かに面白いけれども、なかなか登録が最後までなかったってのはやっぱ難しいんでしょうね。
そうですね。うん、判断がやっぱり難しいんでしょうね。ここに関してはこのところが取るみたいなところっていうのが、なかなか多分特許庁としても、いや、登録できるよって言ったんだけども、いや、でもそうは言ってもみたいな、うん、判断をするのが多分基準がちゃんと定められてないんでしょうね、多分ね。う
ん、そんな感じがしますね、うん。形とかだったらまだね、わかりますけど、あと過去にどういうものがあるかっていうのも、ね、いろいろ見てから決めなきゃいけないっていうのもあるし、なかなか特許庁としてもいろんな、商標登録形式を増やしたはいいものの審査がすごい大変そうだなっていうのがちょっと
私の直感ですね。すごい仕事は大変
で、だからラインスタンプみたいな感じになっちゃってるよね。
そうだね。で、しかも結構審査の倍率結構厳しいですしね。
うん、そうですよ、そうです。
そうですね。まあ、あとこれ日本だけなんでしょうね。うん、特許庁ですから。
まあ、そうでしょうね。うん、今のところは日本だけの取り組みで、うん、まあ、海外は今のところないんでしょうけど、うん、でも、これをやると、また多分、どこぞの国で似たような感じで、商標がうんぬんみたいなことになるような気もするんだけどね。
そうだよ。だから、これ、うん、日本はこれ登録してます。でも、韓国とかでは登録されてないとかだったら、
うん、
韓国だと似たような企業がね、使っちゃうみたいなことがあるかもしれない。
ね、
そうそうそう、まあ、ちょっとその辺、国際的にはどうなっていくのかっていうのも、ちょっと今後注目していきたいなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、番組に対するですね、お便り、そしてご意見も募集しています。ツイッター、E メール、お便りフォームから送りください。ツイッターはかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけらじの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽に、お送りください。はい、ということで、3月20日、276回もそろそろおしまいなんですけれども、
はい、
そうですね、モコズキッチン これから料理番組やっていきますか。もう少し。
どういうこと？うちね。
音声データ
音だけで。
無理だよ。
はい。まあちょっとそういう、まあ新しいことも考えてみたいなと思いました。はい、以上です。さよなら。
さよなら。
名前
言ってないけどね。
さよなら。
さよならご利用し。